それでは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。今週もお相手は釧路短期大学の佐藤博次先生です。佐藤先生です。どうもこんばんは。
あ、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、それでは佐藤博次先生を迎えしまして、釧路歴史探訪、まずは今週の話題から紹介していただきます。
今夜は徳島県民移住阿寒川です。最近市民の方から紹介お尋ねがありました。大正元年に徳島県海部郡というところから網走国の斜里町生品に先祖が移住してきました。どうして徳島から北海道へ先祖が移住してきたのか、その背景がわかりますか、そういうお尋ねです。そこで徳島県から北海道への移住について調べてみました。今夜はその一コマを紹介させてください。題して徳島県民移住阿寒川です。
今夜は徳島県民移住阿寒川がテーマです。明治から昭和の時代に徳島県から阿寒川水系に移住してきた、県民の皆さんのお話です。
はい、徳島県から阿寒川また支流の二西別川に移住してきた人々、1965年発行の阿寒町史に名簿が掲載されています。徳島県から阿寒川流域に移住した方は1899年明治32年に始まります。そして昭和3年に3戸が下二西別に入植されるまで、実に20戸の方が、徳島県から北海道へやってきています。阿寒町史を紐解きながら、四国徳島県から北海道の阿寒川流域に入植した方の時代を考えてみます。19世紀も末の1899年、徳島県から4戸が阿寒川と下唐川の合流点付近に移住します。2戸が三好郡三条村、そして2戸が徳島県とあって、どこの郡から阿寒へ来たのか軍の記載がありません。
阿寒川には明治30年を期して愛知、富山、新潟など北陸からの移住者に加えて、徳島や高知など四国の入植もありました。
はい、三好郡三小村、これは現在の東三好町中条桁西小にあたるとされています。中小、中央の真ん中の中、庄屋さんの庄、また毛田、髪の毛の毛に田んぼの田、西小、東西南北の西に庄屋さんの庄と読むわけです。三好郡という郡は吉野川流域に位置する郡です。北海道国有未開地処分法、これは明治30年に法律第26号として交付された法律があります。この法律に、開墾もしくは植樹に強占とする土地は、畑を作って農作物を作るために耕す土地開墾、あるいは木を植えてその木を売買しようとするために土地を払い下げを受けようとするものは、ただで貸し付けし、無償にて貸し付けし、全部成功の後、いろいろこの開墾として土地や木を伐採するということで、土地がこの完成すると無償に付与、ただで渡しますよとする法律です。下から原野17選に3万5005坪の払い下げを申請した方は、明治30年7月17日付の出願、そして、北海道庁にここの場所の土地を払い下げてくださいお願いしてから2年後に阿寒にやってくるということになります。
今週の釧路歴史探訪は徳島県民移住阿寒川がテーマです。
はい、今夜は最初に日清戦争後に阿寒川に入植した人を紹介しています。次は1906年から7年の入植者です。この時期は日露戦争後の明治39年40年に相当します。この時期には実に10戸の入植が阿寒川の流域にありました。明治39年には1戸が中阿寒というところに移住します。 阿寒のこの役場のあるこの中心街よりも少し北の方、道の駅のある方角に向かっていったところに中阿寒というのがあると思います。翌40年は三好郡から1個、また郡の記録がありませんけれども徳島県の中から2個、計3個が阿寒町の中心部に入ります。入植地は阿寒川の上流部に向かって次第に北の方角、つまり上流部に広がっていくことになります。明治40年の年、徳島県中郡から中手市別に1個、上手市別に3個、さらに郡の記載のない県内から中手市別に2個入植します。国有未開地処分法による土地払い下げが始まり10年を経過しています。この時点で入植者は下唐川合流点、つまり今に後の役場所在地よりもさらに手市別川合流点、北の方角へ向かって入植地が、奥地化していくという特色があります。
明治32年から昭和3年まで阿寒川流域に入植したのは20個。明治30年代は阿寒川と下唐川合流点が入植地となっていました、
はい、それが40年代になると役場所在地の集落よりもさらに北の方に広がったというふうにお話を進めています、はい、徳島県中郡、この中郡は刹那の名に年賀状の賀と書く中郡です。徳島県中央部を西南から北東に流れる中川流域の郡です。中川には清流、こう水のきれいなところや滝、そこにゆずやおもとというふうに言われる、おもとは豊富な葉の形や模様を持つ園芸植物、こうしたものの産地です。徳島県民が阿寒川に移住した話第3の時期は大正元年から2年のことにかけてです。西暦で申すと1912年から13年にあたります。今夜の話の契機となった大正元年、徳島県海部郡から斜里生品への移住、 このお尋ねをしてくださった市民の方のお話と重なってくる時代を迎えます。大正元年から2年にかけて中川郡から2個、勝浦郡から1個の移住が阿寒川流域にありました。もうこの時期になりますと中川郡からは上手市別、そうですね、お楽しけからかれこれ40キロぐらいの奥地、阿寒の本町ですとだいたいお楽しけのマリモ国道と国道38号線の分岐点から20キロぐらいということになりますので、さらに奥ということになります。また勝浦郡からは中手市別に入植します。
時期的に第1は明治32年、第2が明治39年と40年、そして第3は大正元年と大正2年となりました、
はい、徳島県勝浦郡、勝ち負けの勝に浦川や浦幌の浦と書く郡です。古くは勝浦と呼んだ時代もあるようです。勝浦郡は勝浦川という二級河川の流域です。上流の勝浦郡上勝町から中流の勝浦町、下流の小松島市を経て徳島市南部の紀伊水道に次ぐ全長 49.6km、 これが勝浦川という川の説明です。上流部の上勝町はこれは全国的に有名な町です。2つのことで有名なんですけど、その一つは葉っぱビジネスというビジネスがこの町で展開しています。葉っぱビジネスとは山間部で採取した葉や花、枝、これを葉がついたまま の状態で市場に販売する、そういう事業をやっている自治体です。そこから理解できる点は柑橘類、つまりみかんかみかん属に属する植物の総称なんですけれども、そのような柑橘類の栽培と林業の地域ということになります。
今週の釧路歴史探訪をお送りしています。今週のテーマは徳島県民移住阿寒川がテーマです。それでは続いて第4の時期に移っていきます。
徳島県から阿寒川流域へおいでになった方、 つまり来住者、この第4の段階は昭和3年になります。昭和3年の入植はいずれも新標津川流域に入ります。中川郡から2個、勝浦郡から1個です。入植地は下新標津、動物園の近くの方と裏手の方ということになると思います。中川郡から2個、勝浦郡から1個です。入植地は下新標津です。話は変わります。前田一歩園の初代園主の前田正奈は本州各県の調査を精力的に行いました。その中で経済も産業もともに立ち行かぬ貧窮県、貧しい県、これを確認する作業をしています。その貧窮県の一つに徳島県を挙げています。なぜ徳島県が貧窮困窮したのか、前田は2度にわたり調査をします。
徳島県の経済産業が困窮した要因になりますが、放送では海外から輸入が増えた衣類を染める材料が安く入り込んだという、佐藤先生、そういうお話がありました。
そうですね、ここは愛にまつわる話ということになります。徳島県の経済や産業が困窮となった要因、前田が調査した時点では海外から輸入した染色材、つまり染め物の材料として、海外から入ってきた輸入染料のために徳島産の天然藍、植物を育てて色を出す天然藍が市場から締め出されました。この現象が指摘されています。海外から入ってくる染め物の材料が安く入り込むために国内の天然藍が高価となったということです。しかし日露戦争後は事情が変わります。日露戦争後から大正初期にかけての徳島県では河川流域の木材資源が次第に枯渇、つまり安い値段で山から切り出すことのできる材料の、これの資源量が少なくなってきた、減ってきたという現象が指摘されています。大正元年、徳島県海部郡から網走国斜里生品に移転した一家は徳島で木材流送を担当する技術者ということでした。
今週の釧路歴史探訪、徳島県民移住阿寒川というテーマでお送りしています。阿寒川流域に移住の徳島県人は20人で、三好、阿寒川、勝浦のその3郡が多いということになっています。
かつて阿寒湖畔にお住まいだった岩渕さんという方にお話を聞いたことがあります。岩渕さんのお父上は湖畔で木材伐採、阿寒湖の周囲の木材を切ることに従事されていました。しかし大正8年で湖畔の木材伐採に見切りをつけることになります。阿寒湖畔で木材を切っていることができなくなったので、どこに仕事を求めたかというと、それは斜里に仕事先を移転したということです。北海道内産の木材資産地が第一次世界大戦前後、北海道東部が木材を大量に切り出す産地に変わりました。このことが移住者を受け入れ先として、北海道東部が本州各県からの移住を受ける地として浮上してくることになるのです。
それでは今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
本州から道内への移住、人口を支える経済が縮小すると余剰労働力、つまり仕事にありつけない人が生まれてきます。経済はなぜ縮小するのか、そこに個別の要因があることを確認しておきたいと思います。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。